V トークラジオ第23回スタートでーす。先日街中の個人商店の精肉店で揚げたコロッケやメンチカツ、ハムカツなどを買ってその場で食べている風景をテレビ番組で見ていたのですが、ふと子供の頃を思い出しました。最近は大型店舗の出店で個人の精肉店もなくなってしまいましたね。私の住んでいる町でももう10年以上になるかもしれません。小学生の頃から大食漢であった私は、兄と私のお昼ご飯のおかずにと友人の獅子村くん、もちろん獅子村くんなんてあだ名なんですが、その獅子村くんのうちのお肉屋さんにクリームコロッケを20個ほど買いに行き、揚げてもらっている時を待ってたのですが、その時におじさんが、はい、今日はチューリップが勉強だよ、はい、チューリップが勉強勉強と大きな声を出して客寄せをしているのを聞いていて、このおじさんは何を言ってんだろう、全く何のことだか分からずに家へ帰って両親に、肉屋でなんでチューリップを勉強しているのだろうって話したところ、父親からお前そんなことも知らないのかって笑われてしまいました。今はこの勉強という言葉もすっかり使われなくなったようで、会社で20代30代に聞いてみたところ、チューリップという中華料理の作り方を教えているのですか、なんてちんぷんかんぷんな答えが返ってきました。ちなみにここで言うチューリップとは、鶏肉の部位で言う手羽中で、肉を骨から一部だけ離して裏返して骨を手で持って食べやすくしたものを、チューリップの花のように見えるからあえてチューリップと呼んでいるそうです。よく唐揚げなんかに使ってますよね。一方、勉強とは値引きしますよという意味で、この場で獅子村くんのお父さんが声を上げていたのは、訳してしまえば今日はチューリップのお肉が安いよだったのですね。感覚的に安いよ安いよというよりも勉強勉強の方がスマートに聞こえますもんね。まあ、こんなお店のおじさんおばさんとのやりとりも、今や個人商店が少なくなってしまいましたから、昭和の懐かしい記憶でしかないのかもしれませんね。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私黒学が、普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、小石優香さんのテレビ出演でキャンプの食事について考えてみたぞ。皆さんもすでにご覧になったかもしれませんが、先日のテレビ番組で小石優香さんの一人キャンプの世界という番組がありましたね。この番組を見ていて、もしキャンプ初心者の黒学が食事を作るならばどんな風になるのかなということを考えてみました。というよりですね、実はアマゾンでポチリとした岩谷のジュニアガスバーナーのお試しをすることをすっかり忘れていたことにこの時気がついたんですね。キャンプツーリングを満足にしたことのない初心者の私ですが、やっぱりキャンプツーリングで日本全国を行ってみるというのも憧れの一つ。そこでぼちぼちとキャンプ用品を揃えているところですが、この冬には岩谷のジュニアガスバーナーにキャプテンスタックのアルミローテーブルと、 EPI のアルミ3点食器セットを購入しました。ということで今日実際にやってみたところなんですが、まず岩谷のジュニアガスバーナー、これはもう皆さんご承知かもしれませんけども、燃料にあのカセットボンベが使えるっていうのがね、便利なところということで、まずこれを選んだところです。で、使用時の大きさなんですけども、幅が155mm、奥行きも155mm、高さが127mm と言いますから、15cm×約高さが 13cm っていうぐらいでしょうか。思ったよりも大きくない形ですね。まあ、ジュニアガスバーナーというほどですから。で、まずキャンプで使うということなんで、実際には地べたに置くわけですから、ここで先ほども言いましたけども、ローテーブルをセット、その上に先ほどのジュニアガスバーナーを設置したんですが、テーブルもアルミ、ガスバーナーの足の部分も金属ということで、キーキー言っちゃって、もうこれは独特もんなんでね、ここは問題点だななんてすでに思ってしまいました。マットでも引いた方がいいのかなとも思ったんですが、キャンプでね、ローテーブルにマットっていうのもどうかなという気がします。新聞じゃ焼けちゃうと危ないし、ちょっとここはもう少し考え直そうかななんて思っています。で、ここからがセッティングなんですけどもね、足が3本ついています。で、その足の3本を出して、あと五徳がですね、4本、五徳が4本ついていますので、これもセットします。足が3本なんでね、ちょっと不安定かななんて思ったんですけども、自分の重さですか、これでしっかりと立っていますね。で、次にガスボンベを取り付けるんですが、ちょっとこれが分かりづらかったです。ガイド部といってですね、凹凸の凸部があるんですけども、そのボンベホルダーにくっつけるっていうんですが、両方とも黒いんですよね。どちらか色を変えてくれればなんか分かったんじゃないかななんていうような気がしますけど、ちょっとドキドキしながら切り込みの部分にガスボンベをはめてセットで、右にですね45度止まるまで回しました。で、ここで、ボンベが正しい取り付け状態になっているか、ガス漏れのないことを確認してくださいなんて使用方法に書いてあるんですけどもね、本当にセットされてるのかななんてドキドキですけども、とりあえずガスの匂いがしないから大丈夫なんだろうななんて思って、で、次に着火なんですけども、ここでやっちゃったんですね。着火装置は見つからないんですよ。どれよと思ってですね、よく見たら、あのプラスとマイナスが書いてある円形のバルブがあるんですけども、その上にですね、長方形で、これまた黒い、部品がありまして、その部品を押すと着火するんですね。なかなかこれね、まあ、ちゃんと正しく読めば分かったんでしょうけども、どうしても最初こうボンベのね、ちゃんとつけられるかっていうのが頭に来ちゃってて、ガスのメモリの方にね、しっかりと目がいかなかったんで、ちょっとここはね、自分でも失敗だったなとは思うんですが、その後カチカチと何度かやって火がちゃんとつくように見えました。で、器具線のね、このつまみをプラスの方に回すと火力が強くなって、マイナスの方に回すと弱くなるんですが、ちょっとですね、やっぱり昼間やってみると火が見えないんですね。俺火が見えないよ、本当に大丈夫かななんて気がして、まあ角度を変えてみるとね、火がついてるっていうことが分かったんで良かったんですけども、とりあえず真ん中ぐらいの位置にして火をつけて温めてみました。それで次にですね、今度 EPI の先ほど言ったアルミ3点食器セット、まあ3点食器セットといってもですね、大きい方の、まあ、鍋というほどでもないですけども、お湯を沸かせるやつ、あと小さい方のね、同じく鍋を沸かせるやつ、そして蓋兼お皿っていうぐらいになってるんですが、大きい方は 640ml って言いますから結構入りますよね。で、小さい方は 490ml、まあ、小さいといっても500のペットボトルが入るんだからいいかななんて思うんですが、ただこれですね、お湯を沸かそうと思って水をさて入れるぞって言ったらね、メモリがないんですよ。これ勘弁してほしいなと思ってね、何 cc 入れたらいいんだっていうのがわからないんで、ちょっとで困ったななんていう気がしました。 まあ、キャンプでね、慣れてる方にしてみれば、そんなもわかんない、そんな目分量だよなんておっしゃるかもしれないんですけども、なんせ私なんかはね、初心者なもんですから、さてさてっていうのがあるんですけど、できればね、せめて、これぐらいで、300だよ、もしくは400だよって書いてくれるとですね、大変助かるなーなんて気がしました。でとりあえず、まあ、8分目ですから、大きい方の8分目約500ぐらいですかね、それぐらいで沸かしてみました。先ほども言いました通り、火は真ん中ぐらいで、時間がですね、だいたい4分ですね、そのぐらいかかりました。で次に今度は小さい方、これも同じくですね、8分目なんで、これも約400ぐらいですかで、沸かしてみたんですけれども、こちらも3分ぐらいで沸いてくれました。品物の箱にはですね、1リットルの水が約4分間で沸きますよなんて書いてあったんですけどもね、実際にはなんかもうちょっと時間かかるんじゃないかななんていうような気がしますけども、まあもしかしたらもっとね、火を強くしてやればよかったのかもしれないんですけども、ちょっとね、思った以上に時間がかかったななんて気がいたしました。あとこれ持ち手なんですけども、食器のね持ち手、これね実は熱くならなかったんですよ。これはいいなと思いました。直接ね、鍋から手が出ているわけですから、用心のためにね、豚革の手袋を使ってみたんですけども、全然ね問題なくて、軍手でも良さそうでした。でまあよく材質を見てみたらね、アルミニウムが材質で、取っ手はステンレスっていうことだったんで、まあこれで火が通らないんだなっていうようなね気がしました。これはね、あの食器は良かったななんていうようなところです。それでまあ無事ねお湯が沸かせたんで、さて料理と考えたんですけどもね、これが浮かばないんですよ。カレーライスを作ろうって最初考えたんですね。カレー、やっぱりキャンプはカレーじゃないですか。でまあレトルトカレーでいいだろうななんて思ったんで、熱湯5分ぐらいだななんて思って、よく考えたらお湯沸かしてたらね、10分もこれやってるんですよね。でまたね、これ容器にそのカレーのあれ入るのかなっていうような気がしてきてね、溢れちゃわないかななんていうような気がしまして、大丈夫かななんて思いつつも、まあとりあえずそこの辺はね、まあうまく解決したとしてですよ、今度ねまた一つここで問題なんですよ。それはですね、やっぱりご飯なんですよね。カレーがあったかくてご飯が冷たいとなるとね、やっぱり寂しいもんがあるじゃないですか。じゃあご飯炊くか、半合炊飯なんて無理ですよ。だって中学校2年代してませんもん、何十年してませんって。パックご飯もね、電子レンジならすぐ温かくなるんですけど、ネットだと確かね10分以上かかるんですよね。でこれパックご飯が買えるような大きさじゃないし、すると待てないですからね、カレーが温まった後ご飯が温まるの待つ。また逆にね、ご飯温かくしてカレーっつったらね、冷めちゃいますもんね。そうするとご飯だけ持参、もしくは近くのスーパーで白飯だけ購入ですかね。まあご飯は冷たくなっちゃって同じですけど、そうするとやっぱりつまらないですよね。本当晩ご飯問題が実はここで発生してしまいました。あとですね、やっぱキャンプで一人となるとですね、普段やらないことを考えますから、やっぱお酒、私普段はねそんなに飲まないんですよ、というか弱いんでね。それでまあでもこういう時にはね、やっぱお酒を飲みながら夜空を見てね、かっこよくバーボンを飲みながらっていうのもいいじゃないですか。でじゃあおつまみを作ればいいのかななんて考えました。でおつまみを作るためにはね、やっぱりあったかいもんがいいじゃないですか。冷たいものなんて言ってもね、結局はストアで買ってきたってキャンプの時にはね、あったまっちゃいますから、刺身なんてとてもじゃないですから怖いですから、じゃあせめてあったかいものをということでね、缶詰をどうだい乗せてみようと思ったんですけどね。でこれ五徳がですねあるんですけども、五徳のところに四角い防風がついてるんですね。6センチ×6センチぐらいの四角い防風で、3センチぐらいの円形のところで火が出てるんですね。で五徳が大きく出てて、取説によると18センチぐらいの鍋まで大丈夫ですよなんて書いてあるんで、じゃあこの上に直接と思ったんですけども、これ四角のね、あの長四角のかば焼きとかはいいかもしれないんですけどね、あの丸いやつ、 布袋の焼き鳥、もしくはですね、今やすっかり懐かしくなってしまいましたけどね、クジラの大和に、これ乗っけて大丈夫なのかな、バランスがっていうような気がなりますね。するとやっぱりあれですかね、100均で焼き網を買った方がいいですかね、なんて考えていたところで、あ、そうか、だからあの B ロックンがあるといいんだ、便利なんだっていうのがですね、分かりましたね。片やね、焼き鳥を焼きながら、またね、片方ではおかんをしながらですもんね。あれはやっぱり目の付けどころがいいというか、慣れてる方はですね、やっぱり違うんだなぁなんて思いました。どうもこのね、変な言い方ですけども、おつまみ問題もちょっとね、これは解決しなきゃいけないなぁなんていうような気がします。乾き物ばっかりじゃね、ちょっとつまらないですから。あとあの番組の方でね、小石さんがやっていたパックご飯のスキレットに自家のせ炒め。まあね、これ私にはちょっとね、無理だろうなぁなんて気がします。やっぱりああいうのはね、女性だからことできる芸当ですしね。まあ私だったらご飯を直乗せして、そこに味の素のね、チャーハンの素でもかけるようなのかななんて気がしますけど。でね、今思いついたんですけど、冷凍食品のチャーハンってあるじゃないですか。あれってどうなんですかね。もしかしたらあれ、冷凍食品自体が保冷剤代わりになるから、もしね、お肉でも買った時なんかにはね、保冷剤プラスアルファになるような気もするし、ん、そうすると肉、あのパックについている味付け肉、あれもスキレットがあればちょうどいいのか、なんてね、本当今一瞬にして思ったんですけども、実はですね、今日ニトリで直径6センチのですね、スキレットを買ってきました。で早速やろうかと思ってですね、火にかけようとしたらですね、私のパートナーさんからですね、シーズニングという下準備が必要なのということでね、ご指導いただきました。何でもフライパンの下準備が必要で、購入直後には使えないらしいですね。知らなかったです。はい、Vトークラジオは月3回6日、16日、26日の配信予定です。牛歩のごとく一歩一歩上手になっていきますので、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでね、酔っ払いつつも朝を迎えてという形にしましょう。で、お目覚めのコーヒーって、あ、カップがない。コーヒー用のアルミカップ買わなきゃいけない。すっかり忘れていましたね。会社でもらったのライオンズの絵が描いてあったですね、アルミのカップがあったんですけどね、どこ行っちゃったのかな、もう捨てちゃったのかな、どうやらこれも購入するようですかね、もしくは UCC のあの紙コップのコーヒーですかね、ちょっとそれじゃ味気ないか。まあとりあえずなんとかコーヒーを飲めたとしましょう。で実はですね、私朝はパン食派なんです。よく考えたらパン1枚じゃぐしゃぐしゃになりますね。え、お前がパンを食うのはおかしいだろうって。そうなんですね、見た目はですねご飯派なんですけども、いつまでのやらですねパン派になっちゃいまして、パン一枚じゃ本当でも持ってってもぐしゃぐしゃになっちゃいますよね。するとまあ近くのところでスーパーでパン3枚ギリギリ売ってますから、それでも買えますかね。一斤じゃさすがに多いですもんね。でもよく考えたら朝から3枚食べる、これもやっぱり食べ過ぎですよね。じゃあ前の夜に持っていきます。あれりゃ、そうするとご飯いらないですね。カレーにパンでは合わないから、カレーじゃなくてビーフシチューにした方がいいのか。うわ、思いがけないですね、盲点が発生してしまいましたね。これはまあ朝ごはん問題、これあの番組の方でもですね、小石さん、マツコさんに紹介してなかったですよね。皆さんどういうふうに朝ごはんしてます？やっぱりホットサンドメーカーも買うようですかね。でまあ朝ごはんを食べて撤収ということにこれでなりますよね、黒学のキャンプ、ソロキャンプ、初のキャンプはこういうふうになるんだろうななんていうのがぼんやりと見えてきました、まず晩ごはんは結局ですね、近くのスーパーで買ってハヤシライスの素をですね、水でちょっと薄めてビーフシチューにして、ロールパンにしましょう。 で、おつまみはあのサンマのかば焼き、ホテイの焼き鳥、それにビール、あビールじゃあれか、携帯するのに大変ですしゴミになっちゃうんでね、紙パックの焼酎ですかね、それで、飲んだくれると。で、夜を迎えて、で朝になると。で朝になったら前の日のパンで、パンで結局ここでないや、なんと気がつかなかったですね、パンにただ食べるだけじゃ前の日の晩ご飯と一緒ですね。そうするとやっぱりここで、ホテイの缶詰を少し残しておいてサンドイッチにすると。こういう風な食事でですね、黒獄初のソロキャンプになりそうな感じですが、もしですねよろしければこういう風にした方がいいんじゃないのという温かいアドバイスをいただきたいと思います。さて第23回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。まあ、初めてのね、キャンプがこうなるんだろうななんていう食事を考えてみたんですけども、なんかグダグダなキャンプになりそうな気がしますね。またね、番組構成の方も毎度毎度の出来で、申し訳ありません。ぜひね、この番組への励ましやら、少しだけのねお叱りなどいろいろなメールをお待ちしております。またね、前回より募集しておりますテーマの方、ただいま糖質制限ダイエット中でですね、順調に体重が減っておりますが、ご飯や小麦粉系、ましてラーメンなど一切食べれません。この私黒学に、あそこのラーメン美味しかったよとか、ここの大盛りすごいよなどの、私をね地獄に突き落とす B 級グルメ紹介、またね、キャンプ初心者への、キャンプツーリングでのお笑い失敗談や、稲川淳二さんもねびっくりな恐怖体験など、ぜひね、今日聞いていただいてもうすぐ分かったかと思いますけどもね、黒がこう脅す意味でもそういうお話などいただけると幸いでございます。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のブログにもねアドレスを記載させていただいてますし、コメントの欄もね合わせてぜひご利用ください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第23回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。